シリーズでお伝えしております昭和史を味わう、今回は24回目です。今日は東京裁判というテーマでお送りします。毎回このコーナーにご登場いただくのは昭和史を語り継ぐ会を主催している保坂正康さん、そして聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今月はですね、東京裁判をテーマにですね、はい、お伝えするわけですけれども、正式名称はもっと長いんですよね。
そうですよね。これ、正式には極東国際軍事裁判って言うんですけど、極東国際軍事裁判所条例っていうのをマッカーサーが出したんですね。はい、昭和21年の1月19日なんですが、それに基づいて開かれた裁判。まあ、東京で開かれたから、東京裁判っていうわけですね。
それで実際始まったのが昭和21年の5月3日からと。
そうです、それで判決の言い渡しが昭和23年の11月12日ですね、はい、でこの間大体2年6ヶ月ぐらいありますか。でこれが市ヶ谷にある、陸軍の関係の建物、士官学校のなんですけどね、その建物で開かれたということですね、
まさにその旧陸軍の本丸と言いましょうか、そういうところで、
そうですね、
この裁判が開かれたと、いうことですね。
そうですね、
でこの裁判ですけれども、なんか天皇を訴追しないことが大前提になっていたと。
結局ですね、マッカーサーの発したこの極東国際軍事裁判所条例というのは、はい、天皇を訴追しない、天皇の責任を問わないという前提でこう出されたんですね、ですから天皇をこの裁判とは一切無関係にするというのが、この裁判の主催したマッカーサー、あるいは連合国の意思だったと思いますね。
マッカーサーの本意っていうのはどういうことだったんですかね。
マッカーサーの本意は多分ですね、これ推測になります。一つにはマッカーサーが日本を統治するのにですね、日本国民をこうあまり反米的に動きがなく静かに統治ができた、マッカーサーの統治手腕は大変立派だという評価を得たい、歴史的評価を得たいというので、そのためには天皇という権威をですね利用しなければ日本の統治は難しいという判断をしたと思いますね。で同時にもう一つ調べれば、マッカーサーなりに調べるとですね、戦争責任というところで天皇の権力権威というのがどうも軍に一方的にこう利用されていたんじゃないかという判断もしたようには思いますね。
あ、そうですか、その東京裁判ですね、昭和21年の5月3日から始まったということですけども、一方ヨーロッパの方のドイツでもニュルンベルク裁判、
そうですね、これもニュルンベルクで開かれた、ナチスト国家社会主義労働者党っていうんですが、このナチスト党が開かれた、党大会が開かれて、この権威をドイツ中に知らしめたっていうのがニュルンベルクなんですね、それでニュルンベルク裁判というんですけども、ただここは国際軍事裁判憲章というのをやっぱりアメリカ、イギリス、フランス、ソ連で作って、それをもとに開かれた裁判ですね、だから日本とは似てるところと違うところがやっぱりいくつかあるんです。
ああ、そうですか、でちょっと調べましたら、そのドイツのニュルンベルク裁判は、昭和20年の11月20日から翌年21年、昭和21年の10月の1日まで開かれたということですか。そうしますと、昭和21年はその2つの裁判、その東京の裁判とドイツのニュルンベルク裁判が同時並行
してたんですね。枢軸体制 のドイツと日本が戦争に敗れるということで、連合国から2つの形で裁かれていたということですね、
でその東京裁判ですけれども、裁判の概要といいましょうかね、これはどういうような大きな枠組みになっていたんでしょうか。
いくつかの視点でこう裁判を捉えることができるんですが、これはやっぱり戦争に勝った国が戦争に負けた国のですね責任を問うという形で言えば、20世紀に初めて行われたこういう戦争裁判っていうのはこれ初めてなんですね、こういった裁判は、ですのでいろんな解釈ができます。 で、例えば報復の裁判だとか、一方的に事後法でその裁判してるんだとか、いろんな評価は言えますけども、ただ20世紀という時代背景の中で考えると、戦勝国が戦敗国を単に裁いたのではなくて、そこへいろんなファクターって言いますか、人道に対する罪とか残虐行為を問うとか、そういったいろんなこう概念を乗せて進めたという意味で言えば、ある意味で言えば連合国側は文明の裁判だと言いたいっていうか、まあそういう主張しますね。で、私たちの先輩国の側から見れば、やはり戦勝国に裁かれたのではあるけども、逆に先輩国として見て、私たちの国国民から見ればね、全く知らないこと、軍によって隠されてたこと、そういうものがこの東京裁判ではいっぱい明らかになってくるんですね。で、それがで言えばもうある意味では情報公開の役割も果たしたと言っていいかと思います ね、
でこの裁判ですけれども、検事団の団長がアメリカのジョゼフ・キーナン、
キーナンですね、
検事、
彼らが起訴状を作っていく過程で、これはマッカーサーの意思でもあるんですが、3つに分けますね。まあ、俗に平和に対する罪、あるいは殺人及び戦時法刑対する罪、それから人道に対する罪、でこれを ABC と名付けてるんですけどね、例えば平和に対する罪を A 級という、で A 級というとですね、なんかその重さ、
一番なんかね、その責任が重いというふうに、重
いというふうにあれなんですが、A 級というのはね、 A 類とかですね、あるいは 1,2,3 1種2種とかって考えてみればいいんですが、単なる3つの概念で裁くよという時の概念っていうのが平和に対する罪、それが A 級、殺人及び戦時法刑の違反っていうのが B 級、そして人道に対する罪っていうのが C 級という分け方をしてるんですね。
罪のジャンルが違うということ、
ね、そうですそうです。
で ABC ってのはその罪のその軽重、重い軽いをその示す意味ではない
と、じゃないんですね。この辺ね、ずっと誤解していてですね、 A 級が一番重くて BC 級になるとそのランクが下がるんじゃないかと、そうじゃないんですね、3つのパターンに分けてますということなんですね。
そうすると A 類、B 類、C 類と、そういうふうに解釈した方が、
その方が分かりやすいですね。
で、この東京裁判はその A 類、まあ A 級ということで、平和に対する罪を裁く裁判と。
そうですね。結果的に形として検事団がいろいろ3つに分けて出しましたけど、判事団の解釈では平和に対する罪の A 級と、それから殺人及び戦時法刑の違反の B 級が問われていて、人道に対する罪というのはあまり東京裁判では問われてないですね。これは人道に対する罪というのはむしろナチスのニュルンベルク裁判の時持ち出された概念で、それを日本東京裁判にも援用したわけですけど、なかなかそれは具体的に立証できないというので、訴因の中に入ってるけど判決文ではカットされてますね。
ね、そうですか。そしてその、まあ、検事団ですけれども、アメリカを筆頭に全部で11カ国が検事団に名を連ねているわけですね。そして被告席には東条英機をはじめ28人が被告席に座ったと、
そうですそうです、
いうことになるわけですね。その28人、まあ、いろんな罪を問われたわけですけれども、このなんか起訴状が言い渡された日というのがまたちょっとポイントになる。
そうですね、起訴状が渡されたのは巣鴨プリズンで、28人に渡されたのは4月29日なんですね。
昭和21年の4月29日、
昭和天皇の誕生日の日に渡されて、ね、アメリカはそういった日にちに合わせていろいろ手を打ちますからね、そういう儀式をその日に合わせて、まあ忘れるなって意味なんでしょうけど、よくそういうことをやりますね。
そういう警告の意味で、
そうですね、
日付をこう意識して、4月29日、昭和天皇の誕生日。
誕生日。まあ、そういったなんかこう、日にちとそういった出来事をこう、噛み合わせてくるというのは、やはりこの東京裁判でもいくつも見られますね。
ね、 で実際その昭和21年の5月3日からですね、法廷が開かれたということで、はい、その当時のですね、あの日本ニュースで音声がありますので、はい、これをお聞きいただきます、
はい、無謀な侵略戦争をあえて計画的に行い、日本ばかりでなく東亜10億の民族を悲惨な状態に陥れた戦争犯罪容疑者東条元大将以下28名に対する極東国際軍事裁判が始まりました。この法廷こそ彼らがかつて残忍な戦争のプランを練った元大本営の一室です。かつて呆然と天下に号令した彼らも今は惨めな被告として世界の注視を浴びつつ席に着きました。かくて5月3日午前11時17分全員起立のうちに裁判長ウェブ教以下10名の判事団が入場、厳粛に開廷が宣せられました。国際法並びに諸条約を審判して侵略戦争を計画準備開始するとともに数知れぬ人道に対する罪を犯したとして、この日朗読された起訴状は昭和3年より昭和20年9月2日にわたる間のあらゆる重大事件に関連して平和に対する罪、殺人の罪、戦争放棄、その他違反の罪を旬烈に摘発しております。
東京裁判始まるの日本ニュース、昭和21年5月9日のものでした。でこの裁判の具体的なこの様子といいましょうかね、どんなふうなその法廷の風景と内容だったんでしょうか。
そうですね、裁かれた28人の中心っていうか多くは陸軍の軍人なんですね、15人が陸軍で、海軍が3人ですね、あとはもう外交官が5人で、あとは官僚ですか、そういう人たちが裁かれてるんですが、全体的にやはり日本は昭和3年から20年の9月2日まで共同防御をもってですね、侵略政策を進めたというのが検事団側の論告の起訴状の骨格になってるんですね、共同防御をもって、戦争政策を進めたというのは正直言って日本には当てはまらないんですね。
そうですか。
これはニュールンベルグの時に、ナチス党の連中はヒトラーを中心にして、ずっと戦争の間、戦争前から戦争終わるまで一貫して指導部にいましたから、だから共同防御っていう概念成り立つんですが、日本は指導者は次々変わるわけです ね、だからかなり無理があるんです、それで陸軍の軍人を中心にして、陸軍の軍人たちが陸軍大臣とか陸軍次官とか、軍務局長とかそういう人たちが共同防御というか侵略政策を担っていったという形で、そのポストがやっぱり政策を担っていったということで、たまたまそこへ座った人たちというのもその座った時は共同防御に参加してたというような論点を作ってるように思うんですよね。
いずれにしてもその東条英機を中心とした、陸軍の上層部が共同防御をして戦争に突っ込んでいったと。
そういうことを含めて陸軍の軍人たち、軍閥というのが戦争政策を進めたというのが中心になってるっていうのがこの裁判の特徴ですね。
でこの裁判でそのいろいろな事実が白日のもとに明らかになってきたということですね。
それには2つの方があって、1つは日本の検事側の証人に立った人たち、軍人で言えば田中隆吉とか、それから木戸幸一なんかも資料を出して検事側のにこうサポートする役を果たすんですが、被告ではありますけどね、でそういった形で、事実が明らかになるのと、証人が検事側の証人が400人立つんですね。その人たちが実は言論弾圧はこんなふうに行われた、それから政府はこの立法府をこういうふうに抑圧したとかって次々表現していくわけです。でそこには国民が知らない事実がいっぱいあったんですね。だから東京裁判はいろいろ言われるけども、ある意味で私は情報公開だっていうのは、そういう事実が国民にやっと知らされて、そうだったのか、我々の国はこれほど事実が隠されてたのかってことを知ったわけですね。
そうですか。じゃあそれまではその戦前のいろんな大きな事件、226事件ですとか、中国での南京事件ですとか、 それから、まあ、太平洋戦争がいかにして始まったとか、うん、太平洋戦争の状況だとか、うん、沖縄戦のこととか全然国民知らなかった。
知らなかったですね。大本営発表とか政府の発表とかそういったものでしか知らないので、うん、でそれが政府の発表あるいは大本営発表が本当のことを言ってるんならいいけど、それはもう全く嘘、まあ、虚偽あるいは捏造だったっていうのが、うん、まあ明らかになってくるんですね。だから逆に言えば国民にとってみればこの裁判はいろんな単なる戦犯を裁くというよりももっといろんな要素があったと考えるべきでしょうね。うん、
まあ、一般国民はもう初めて知る事実が次々とこう明らかになってきたということ。
そうですね。だから戦争について客観的にものを見る、戦争についてこう反省する、あるいは戦争について批判するというのがかなりこう肉付けされていくわけですね。感情的に知らないで戦争は嫌だっていうんじゃなくて、そうかこういうことが隠されてるのか、こういうことで戦争を行われたのかっていうことで批判が具体的になってきますね。そういう役割を果たしたと思います ね。
そうですか。そしてこれ、まあ、裁判ですから、うん、東京裁判という裁判ですから、逆にその検事団の言い分だけじゃなくて弁護側のなんか反証ってですか、弁護側のあれもあるんですよね。
弁護側も反証してきますね。で、私はこの東京裁判のある種の公平性、全て公平とは言わないけど公平性の一つは弁護団にアメリカの弁護士をつけてるんですね。つけていいです。
アメリカ人の弁護士、
アメリカ人の弁護士がつきます。
そうですか。
で、みんなその彼らは弁護士という日本を弁護するんではなくて弁護士という職務に忠実でですね、弁護人、それ自分が受け持った被告たちの弁護には相応に熱心にやりますね。
そうですか。
これはやっぱり裁判のあり方っていうものを日本人に初めて知らせたんじゃないでしょうかね。でそこにはですね、結局被告たちも個人弁護と国家弁護っていうふうに分かれていくんですね。陸軍の軍人は大体国家弁護です、うん、国の政策はこうした、あれは正しかったんだ、私はその一員としてそれを今でも正しいと思ってるっていう、うん、で海軍とか外交官の人の中には個人弁護っていうふうに行くんです。国家はこういう政策を進めたけど私はそれに反対だった、異議申し立てをした、納得してなかったっていうことを言うんですね。だから法廷はいろんな形のこう対立とか日本の指導者の間のある意味で言えば責任回避の姿とかお互いに論争をしますから、そういった生の形を見ることになったんですね。
そしてそれをその、まあ、裁判ですから判事団と言いましょうか ね。判事団が裁くわけですけれども、その中でよく語られるインドのパル判事、これどういう役割？
パル判事はインドとフィリピンっていうのはこの時まだ独立してなくて、それからやがて独立するんですが、11カ国の判事団の中でもちょっとやっぱりアジアの中のですね、植民地にされたとかいろんなマイナスの負の歴史を背負い込んでると思いますね。パル判事が批判しているのは日本の立場を全面的に擁護しているのではなくて、西欧の植民地主義を批判しているんですね。西欧の植民地主義がやはりこう日本のこういった戦争の背後にもあるんだということで、で大体この裁判あなたたちは裁けるのかというようなことを含めてね、それから日本がある意味でこの戦争を起こしたのはやむを得ないところもあるんだというようなことも論じに張ります。でこれを見てるとですね、やっぱりフィリピンやインドのアジアの人たちの東京裁判の受け止め方というのはやはり、西欧とは違うんだなと、いわゆる連合国とはちょっと違うんだなと、そういう感じがしますね。
そうですか。
ただこれもう少し踏み込んで言えば、パル氏は途中からちょっとやっぱり変に日本の人たちが持ち上げるので、何かこうパルの全面的な理解っていうのされなくなって、一部の日本を弁解したんだっていう側のことだけが言われるようになりましたね。これはパルにとっても私たちにとっても不幸なことだと思いますね。
そうですか。そういうようなことで、その裁判が進んで、判決が昭和23年の11月に出るわけですね。
そうですね。11月12日ですね。4日から判決文を読み出したようですね。
はい。結構いろいろと長い裁判だし、被告も多いしということで、 11月4日から言い渡しが始まって、最終日が11月の12日、
判決言い渡し日ですね。これは NHK などでも放送してたんじゃないんですか。
そうですね、いろいろ昔の資料を調べましたらですね、放送の記録があったんですけれども、これはNHK のラジオ第2放送で放送してたんですね。でこの言い渡しの日ですね、昭和23年11月4日の資料がありまして、午前9時20分から放送が始まってるんですね。極東国際軍事裁判実況、市ヶ谷法廷から中継ということで、アナウンサーの名前もですね、森瀬アナウンサー、和田アナウンサーというアナウンサーが担当して、延々夕方の5時まで。
判決文の読み始めた日ですね。
そうですね。
そうですね、4日。
で4日そういう中継があって、5日もその中継があってですね、そして、その間少し中断しまして、で11月の8日からまた再開してですね、8、9、10、11、12と、昭和23年の11月12日金曜日、これが最終日ですかね。
そうですね、
この日もですね、午前9時20分から極東国際軍事裁判実況市ヶ谷法廷から中継と、それから午後もですね、また1時過ぎからあって、やっぱり夕方の5時まで
ずっと放送してたんです ね、
そうですね。
そして判決も全部放送したんですね。
でその音声の一部がありますので、これをお聞きいただきます。でこれは言い渡しはウェブ裁判長ですね、
オーストラリアですね、
オーストラリア人のウェブ裁判長が東京裁判の判決言い渡しをするわけですけれども、これは英語で淡々とですね、判決するわけですが、で被告人の名前を呼んで、罪名を言うということですね。でオーストラリア人なんで日本の名前言うんですけどちょっと分かりづらいということと、あと日本式に苗字呼んでそれから名前と、そして判決ということで、割とそのウェブ裁判長ですね、静かな口調で淡々と言ってますんで、これちょっと注意して、注意してお聞きいただくと、誰がどういう罪を取られたかというのが、分かると思います。昭和23年11月12日の、ウェブ裁判長の判決言い渡しです。
静粛にお願いします。
Accused Hirota Koki, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal for the Far East sentences you to death by hanging.
被告 Hirota Koki, 被告が有罪の判定を受けた起訴状中の訴因に基づいて、極東国際軍事裁判所は被告を絞首刑に処する。
Accused Koisi Kuniaki, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal for the Far East sentences you to imprisonment for life.
被告、小磯国明。被告が有罪の判定を受けた起訴状中の訴因に基づいて、極東国際軍事裁判所は被告を終身の禁錮刑に処する。
Accused Tojo Hideki, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal for the Far East sentences you to death by hanging.
被告、東条英機。被告が有罪の判定を受けた起訴状中の訴因に基づいて、極東国際軍事裁判所は被告を絞首刑に処する。
昭和23年11月12日東京裁判でのウェブ裁判長の判決の言い渡しの実況放送の録音ですね。
僕は小学校の3年生だったと思いますけどね、もちろんこの意味はわからないけども、子どもたちやそれからまあ周辺の大人たちがディスバイハンギングっていうのを聞きながら、どういう意味なのだって聞いたら父親に聞いたんですが、子どもは知らなくていいって言われたの覚えてますけどね。ただ子どもの間ではディスバイハンギングって言ったらなんかこういうことだって首に手をやって、そういうのちょっと流行ったようなことも覚えてますね。
まあ、今の放送でも、広田浩樹と、東条英機、デスバイハンギングという言葉はっきり分かりましたですよね。 そしてその刑の執行が、昭和23年の12月23日と。
そうです。
ということですね。今の天皇の
誕生日ということですね。やっぱりそういうふうにこう日にちを合わせていくんですね。アメリカは、まあそういうことで記憶を常にこう呼び覚ませというようなことなのかもしれませんけど。
そして次の日ですね、昭和23年12月24日、これちょっと明暗が分かれまして、岸信介など永久戦犯容疑者19人が釈放された
と。そうですね。で、この人たちは、永久戦犯で起訴はされなかったんですけども、容疑者として巣鴨プリズンにいたんですが、岸信介とか、それから小玉義雄とかですね、そういう人たちは、7人の、公主刑の執行と、同時にって言いますか、まあ、次の日になりますけど、釈放されましたね。
ね。まあ、今見てきたのはその永久裁判
ですね。
まあ、A 類と言いましょうかね。平和に対する罪の人たちの裁判見てきたわけですけども。その他にその BC 級の裁判。
これは主に先ほど言ったような殺人及び戦時法規違反とか人道に対する罪ですね。まあ、残虐行為ですね。そういったことが問われたんですが、まあ、有名なのではやっぱりバターン死の行進の本間正春ですね、中将。第14軍司令官です。で、やっぱりその後、フィリピンの戦争で、やっぱり、残虐性を問われたと思いますけども、山下芳文、第14軍司令官ですね。山下智之ですかね。公主刑になってますね。
ね。まあそういう形で、東京裁判は永久裁判、その他、BC 級裁判でも、まあ戦争の罪を問われて。
そうですね。BC 級裁判は、各国、イギリス、オランダ、それから、まあ中国とか、それぞれの国の法律で裁きましたから、だから、裁き方、それから裁判の進め方もかなり違うんですが、基本的にはどこか、それぞれの国の法規によるとはいえ、復讐的な意味は確かにあったと言うべきでしょうね。死刑の数も確か1000人、ぐらいいたはずですが、まあ起訴された人はね、5700人ぐらいですか、そのぐらいいるようですけども、
まあそういう BC 級でも罪を問われたということですね。
そうですね。
で、この、まあ全体を見てですね、東京裁判の意味合いってのはどういうことか。
私は東京裁判の意味合いは、単純に言ったら一番大きなのはですね、私たちにとってこの国が戦前から戦後に移る時の戦争が前と戦争の後のちょうど線引きになると思いますね。戦前私たちは何も知らなかったのを戦後その戦争を語る時に東京裁判によって示されたデータ、記録、文書っていうので、具体的に批判できるようになったこと。もう一つは、この裁判は、20世紀のですね、理論、崇高な、こう、人類史の中に、ある役割を果たそうとしたんですね。アメリカなんかは。で、だから、人道に対する罪とか、平和に対する罪なんかを問うたわけですね。で、そのことで裁かれた私たちの国は、確かにそのことによる責任を自覚しなきゃいけない。で、同時に自覚することによって、20世紀後半にですね、裁いたアメリカなどに対して、あなたたちは私たちを裁いたけども、あなたたちもやっぱり私たちは同じことをやってるんじゃないのかという国際社会で発言する権利を持ったと思うんですよ。その権利をあまり使わなかったっていうのがちょっと残念な気がしますけどね。
ねえ、まあ東京裁判そういう意味合いを持ってるということですね。さてここでですね、当時の世相をですね、ちょっと音で振り返ってみ、たいと思います。明るいニュースがいくつかありまして、湯川秀樹博士がノーベル賞を受賞したというニュースがですね、飛び込んできたのが昭和24年の11月3日です。湯川博士の喜びの声です。
11月3日湯川秀樹博士にノーベル賞の物理学賞受賞が決定。
まあ、なんて言いましてもね、私がのことはまあ別としましてね、もうすでにアメリカばかりでなしにですね、ヨーロッパの各国でも日本の理論物理学というものは非常に高く評価されておってですね、 私の今回のことがなくてもですね、十分皆さん自信を持っていただいて、結構だと思いますけども、まあこういうことがありますからなおさらですね、一つ皆さん元気を出してですね、より一層発展していただくというそれの機運になればですね、私としても本望なんですが、
昭和24年11月3日の湯川秀樹博士ノーベル賞受賞の喜びの声でした。これは記憶はありますか？
ありますね、小学校の4年だったと思うんですが、学校でねノーベル賞をもらう人が出たって、ノーベル賞はどういうものかってことを先生が説明してくれたのを覚えてますね、で私はノーベル賞っていうのは日本人がもらうっていうのはもちろん初めてだったんですが、このところずいぶん日本人もらうようになりましたね。
そうですね、次々と。
で日本人のノーベル賞に対する関心の高さっていうのは、この湯川博士の時の興奮がずっと続いてるんじゃないかと思いますけどね。
あ、そうですね、そして次はですね、ちょっとこう芸能ニュースっぽいんですけれども、映画スターの田中絹代さんがアメリカから帰ってきたということで、昭和25年1月のニュースです。
色眼鏡をかけ、銀狐のハーフコートなどを着て、田中絹代さんが1月19日アメリカから帰りました。期間第1回作品を松竹で撮るか新東宝で撮るかで競り合っている最中だけに歓迎が大変でした。
はよっとのね、なんか見合いまです
。私、田中です。いずれ落ち着いて申し上げます。
昭和25年1月の映画スター田中絹代、アメリカから帰国のニュースでした。なんかこう芸能ニュースの走りみたいな。
そうですね、なんか田中絹代さんはタラップから降りてくるときですね、まあこの投げキスをしたっていうんで、アメリカがかぶれになったんじゃないかっていうのは騒がれたっていうのを子供の頃になんとなく記憶してるんですけどね。
そういうこと、そういうこともあったんですね、そして当時のですねラジオ放送ですね、これをちょっと振り返ってみたいと思いますが、昭和24年の8月の16日ですね、あの例の藤山の飛びを古橋博士選手がですね活躍したということで、全米水上選手権ですね、そのロサンゼルスからの中継の音声がありますので、これをお聞きいただきます。
フロア今ターンしました。フロア今ターンしました。キトロが鳴りました。いよいよラストラップ。キトロが鳴ってフロア氏最後のラストラップ。あと45、あと40、あとフロア氏あと40。懸命に猛烈に響きを上げまして、フロア氏得意のラストスパート。ぐんぐん出ております。橋爪また懸命に追っております。橋爪懸命に追っております。両者の差わずかに1メートル半。1メートル半。フロア氏懸命にゴール。橋爪また猛烈に響きを上げまして、猛烈にスパートしております。1メートル半。非常な接戦。非常な好レース。満場当然。満場当然。フロア氏懸命にゴール。フロア氏あと3メーター。あと3メーター、8爪5メーター、フロアシあと1メーター、フロアシタイマー5連、フロアシ1着、フロアシ1着、続いて8爪、8爪5
連。お聞きの通り、素晴らしい活躍ぶりで圧倒的な勝利を博し、古橋橋爪の超人的な記録をはじめ、9つの世界新記録を次々に打ち立て、水泳日本の名を全世界に轟かせました。
全米水上選手権ロサンゼルスからの中継放送ですね。
そうですね、やっぱり藤山の飛び輪って言って僕らラジオでこう聞いたの覚えてますね。こういうなんか古橋博之進っていう人は水泳の選手っていうよりも日本人にもう一回この改めてスポーツとか湯川博士は学問で自信を与えたってことじゃないでしょうかね。
ああ、そうですね、そして2位が橋爪志郎選手ということで、古橋橋爪とね、並び称されていた水泳選手ですね。
水泳王国って言われた時ですね。
そうですね、そして次がですね、これはNHK のラジオ第一放送の、まあ、通常の番組といいましょうか、なんか平和が戻ってきたなというような雰囲気の番組なんですけれども、早起き鳥です、昭和23年の4月1日から始まっております。
農家の皆さん、おはようございます。早起き鳥です。この16日までは婦人週間、戦後男女同権が唱えられて 夫人の地位は次第に高まってきましたが、農村ではまだまだの面もあるようです。さて、信州信濃川の上流がまだ土合川と呼ばれ、険しい山々の合間を縫って流れるあたり、長野県上美濃地郡小川村はこういったところにある山村です。
早起き鳥の音声でした。まあ、山村にも平和が戻ってきたような。
そうですね。そういうなんか農村共同体の姿がこう目に浮かんできますね。
あ、そうですね。この番組がですね、早起き鳥、昭和62年の4月5日まで続いたんですね。
40年も続いたんですね。ですね、
長寿番組ということですね。はい、では最後にですね、この時代の昭和歌謡をお聴きいただきます。昭和20年代の初めですね。昭和22年の夜霧のブルース、ディック・ミネ、それから昭和23年、異国の丘、竹山逸郎、そして昭和24年悲しき口笛、美空ひばり、もうこの頃から登場してるんですね。この歌声は美空ひばり12歳の歌声ということですね。3曲続けてメドレーでお送りしましょう。昭和20年代初期の昭和歌謡、夜霧のブルース、異国の丘、そして悲しき口笛でした。今日は東京サバについて見てきたんですけれども、 この東京裁判、その戦後史の中でどういうふうに位置づけとして考えたらいいんでしょうか。
そうですね、東京裁判には確かにいくつかの欠陥があることも事実ですけど、まあ功罪で言えば功の方がはるかに多いと私は思いますけどね。同時に私たちの国はサンフランシスコ講和条約、昭和26年の9月ですけど、それを結ぶことによって昭和27年の4月28日から独立を回復したわけですね、うん、でその講和条約の中では東京裁判を容認する、東京裁判を認めるということが前提になってるんですね、うん、で私たちの戦後の今が東京裁判をある意味で言えば肯定するというところに成り立ってるわけですから、はい、ですからその東京裁判そのものをですね、常に私たちは客観的に分析すると同時に、私たちの戦後のですね生き方そのものが東京裁判の中にいろいろ示唆するものもあるだろうと、うん、それをやっぱり、よく見ておくことが必要かなという気がしますね、
うん、まあ、日本がこの国際社会に復帰する大前提になった
という。そうですね、うん、国際社会の中で日本が軍国主義を捨てて非軍事的な方向へ進むということが、こういうような、まあ、東京裁判などの容認するということで評価されてきたわけですから、だからそういったような理解のもとでこう歴史的な理解を私たちは深めていくべきだと思いますけどね。
そうか、はい、今回もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のこの時間は特集昭和史を味わう東京裁判をテーマに、ノンフィクション作家の保坂正康さんに伺いました。聞き手はラジオ深夜便ディレクターの村島明義でした。